招き猫ばあちゃん。寝ちゃった。突然見知らぬばあちゃんが俺に声をかけてきた。久しぶりの休日でお天気もいい。そうだ、タバコを買いがてらちょっと遠回りでもしてみるかと普段通ることのない横道に入った時のことだった。そのばあちゃんは、多分自宅であろう家の玄関横に置いてあるベンチ椅子に座っていた。え、俺ですか？ばあちゃんは手招きをしながら、
あんたしかいないだろうが、
と言った。
あんた、暇かい？
はあ、それなりに。俺はなんとなく曖昧な返事をした。
あんた、恋は師匠なしってことわざを知っているかい？
そんなことわざなんか知らないし、どうでもいい話だと思ったのだが、ばあちゃんの手招きにつられて、つい横に腰掛けていた。
恋は師匠なしだよ。知っているかい？
ばあちゃんが繰り返し俺に聞いた。はあ、師匠があってはいけないから取り除けってことかな。また曖昧な返事をしてしまった。ばあちゃんは笑いながら、
その師匠とこの師匠では、師匠が違うよ。お師匠さんだよ。
ああ、先生の方か。俺もつられて笑っていた。
いいかい？恋は誰かに教えられなくても、年頃になると自然と自分で学習するって意味さ。
ばあちゃんは自分が若かった時の話を始めた。で、そのことわざが何だっていうのだ？俺になんか関係あるのか？そう思いながらも、ポカポカした日だまりの中で話し続けるばあちゃんに、それを聞くことが俺にはできなかった。
おばあちゃん、お昼だよ。
あ、さっきタバコを買った時のレジの子だ。
コンビニ弁当で悪いんだけどさ、一緒に食べよう。
そう大声で言いながら走ってきた。
あれ？さっきのお客さん？
ばあちゃんはニコニコして、
いつもありがとね。でも、私はさっきお団子食べて、もう食べられないよ。あんたたち二人で食べるといいよ。
そう言うと立ち上がって家の中に入っていってしまった。彼女は戸惑っているだろう。そりゃそうだ。なんで俺がここにいるのか彼女には不思議なはずだ。ところが、
一緒に食べよう。
そう言って、弁当を俺に渡した。俺はなんだか気まずい。君のおばあちゃんかい？と聞くと彼女は首を横に振る。どういうことだ？ますますよくわからなくなってきた。
招き猫って知ってるよね？
それぐらい俺にだってわかるさ。
あのおばあちゃんがそうなのよ。
そんなバカな。
あのおばあちゃんに手招きされると自然にここに座ってしまうのよ。私もそうだったの。
彼女の話では陽気の良い日は必ずここで日向ぼっこしながら時々通りすがりの人に声をかけ手招きをするという。なぜか、ばあちゃんが声をかけた人は幸せになるそうだ。 私もコンビニの仕事嫌でたまらなかったの。もうやめちゃおうって思って、コンビニの手前のこの横道に入ったら、あのおばあちゃんがいてね、手招きしたの。彼女は時々弁当を口に運びながら話を続ける。俺も釣られてもらった弁当を食べた。
風の中で育った木は根が強いってことわざ知ってる？
またことわざかよ、と俺は思った。
いろいろな苦労を乗り越えてきた人は芯が強いんだって。本当に心の強い人は他人にも優しくなれるからみんなに愛されるんだって。
彼女にもばあちゃんはそんなことわざを話したそうだ。それから彼女は頑張り出した。そうしたら仕事がとても楽しくなったそうだ。
お客さんに喜んでもらうととっても嬉しいし楽しいの。じゃあ私仕事に戻るね。
そう言うと彼女は言ってしまった。
あ、ごちそうさん。
慌てて俺がそう叫ぶと彼女が振り向いて笑った。その笑顔が輝いて見えた。
なんて可愛いんだろうと胸がときめいた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は、はるさんのブログ、ゆっくり生きるより、招き猫ばあちゃんという作品をご紹介いたします。実は、このお話には、もう少し続きがあります。一部始終を2階の窓から眺めていたはるさんは、恋煩いは医者にも治せぬ。ということわざを思い出した。しばらくすると、はるさんのいる2階の窓に一匹の猫がやってきて、
にゃーと鳴いた。
窓を開けてやると、まるでただいまというように部屋に入ってきた。はるさんが笑いながら窓を閉めてから振り返ると、タンスの上には、立派な白い招き猫が置いてある。
お前は本当にことわざが好きだね、
と春さんがつぶやくと、
にゃー
と得意げな鳴き声が聞こえたような気がした。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。